1. 財政・財務。問い合わせ先、企画政策課、企画政策係。電話 042-387-9800。 財政健全化の状況と市の抱える課題。地方公共団体の財政の健全性について、統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るための地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成21年4月に全面施行されたことに伴い、4つの健全化判断比率と資金不足比率について監査委員の審査に付した上で市議会に報告し公表しています。市の平成27年度の健全化判断比率と資金不足比率はいずれも基準数値以下となっており、健全な範囲内となっています。市債・借金の残高においては、平成23年度末は約315億円ありましたが、平成27年度末には約261億円となり、このうち将来の世代への負担の先送りともいえる特例債、赤字債は平成23年度末の約135億円から平成27年度末には約103億円となるなど減少傾向が続いていますが、市の財政運営は依然として厳しい状況にあります。このような状況においても、市では第4次基本構想、後期基本計画の将来像、緑が燃える、子供が育つ、絆を結ぶ黄金医師を実現するため、数多くの事業が計画実施されています。実施にあたっては、当然多くの財源が必要となりますが、歳入の根幹をなす市税収入は横ばいの状況にあり、税収の増加を見込むことが難しく、財源確保が非常に大きな課題となっています。歳出面では、市の最重要課題であるゴミ処理施設関連事業の推進、保育所の待機児童解消、新庁舎等公共施設の計画的整備、武蔵小金井駅及び東小金井駅の周辺整備、東日本大震災を教訓とした減災対策等に多額の財源を必要としており、さらに社会保障関連経費の自然増が続く中、市税や地方消費税交付金等は若干増加しているものの、依然として危機的な財源不足の状態であり、財政調整基金を取り崩しながら市民サービスへ対応しており、長期的な視点での財政負担も考慮しながら財政運営を行っていかなければなりません。このため、取り組むべき行政課題の優先度を明確にし、さらなる財源の確保と歳出の削減を共に進めながら、市民サービスの向上に努める必要があります。財政健全化に向けた市の取り組み。市では、財政健全化に向けて第3次行財政改革大綱計画期間平成22年度から27年度を定めて行財政改革を進めました。結果、平成27年度決算では経常収支比率 90.8%、人件費比率 15.3%、公債費比率 7.2% となり、平成22年度決算に比べて、経常収支比率は 5.9 ポイント、人件費比率は 4.6 ポイント、公債費比率は 0.5 ポイント改善しました。この間の取り組みとして、歳入の確保では、コンビニ納付や口座振替受付サービスを導入して、納付環境を整えつつ、市税収納率の向上を図り、市税収納率は 平成22年度決算に比べて 3.0 ポイント改善して、平成27年度決算で 98.1% となり、市税は13億円の増収となりました。また市が保有する低未利用地の売却など資産の有効活用、市民交流センターへのネーミングライツ導入等、新たな財源確保の取り組みを進めています。歳出の削減では、給与構造改革等による職員給与手当の見直し、学童保育所、公民館、図書館業務の一部委託、職員配置の見直し等に取り組んでまいりました。一方、第3次行財政改革大綱に位置づけられながら、保育料、保育業務の見直し等は遅れておりました。平成28年度は、それらを進めるとともに、私の便利帳のゼロ予算化、ゴミ収集業務、学校施設管理業務、コミュニティバス業務の見直し、公民館における実費徴収をはじめとした受益者負担の適正化、広告付き番号案内表示器の導入等を進めています。そして、平成28年度中に、新たに行財政改革プラン2020を策定するために、現在、行財政改革市民会議及び市で検討を進めているところです。今後の市の取り組み、日本全体での総人口や生産年齢人口の減少は本市においても例外ではなく、財源の確保が一層厳しさを増しています。その一方で、市の最重要課題であるゴミ処理施設関連事業の推進、保育所の待機児童解消、新庁舎等公共施設の計画的整備と有効活用、武蔵小金井駅及び東小金井駅の周辺整備、東日本大震災を教訓とした減災対策、公共施設の老朽化対策等、多額の財源を要する課題が山積し、危機的な財源不足に陥っている状況です。いずれも将来への先送りが許されるものではありません。こうした危機的な財源不足を克服して、将来にわたって持続可能な財政運営を実現するとともに、市役所を市民の役に立つところ、市内最大のサービス事業所として、市民サービスの向上を実現していくことにより、次世代を担う子どもたちから住み続けたい、住んでみたいと選ばれる街を目指す未来を開く小金井市改革に、今こそ責任を持って市を挙げて取り組まなければなりません。今後も全庁一丸となって、市民の皆さんとともに財政健全化に向けた取り組みを進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。